姿勢を問う会派の代表質問。代表質問とは、各会派の政策主張に基づき会派を代表して姿勢に関し質問するものです。ここでは各議員の質問の一部をご紹介します。質問議員1、未来クラブ中西公人。2、倉敷創生クラブ原勲。3、公明党倉敷市議団吉田徹。4、新生クラブ濱口雄二。5、倉敷希望の会中島光弘。6、無所属クラブ藤原香織子。7、日本共産党倉敷市議会議員団田辺明夫。未来クラブ中西公人。以下質問議員の顔写真と QR コードが掲載されています。若者が働きやすい環境づくりを、働く若者が家庭を持ち子育てに希望を持つためには、男性も女性も自分らしく働ける環境づくりが必要と考えるが、市の取り組みは、市ワークライフバランスを推進する、やりがいや充実感を感じながら働くために男女共同参画の啓発と合わせ、ワークライフバランス推進のため経営者や管理職層の理解や意識改革を促すセミナーの継続開催や、その推進に取り組む事業所の検証制度の充実など積極的に啓発し、社会的機運の醸成を図りたい。地域と連携した学校支援事業の成果は、地域の実情に精通したコーディネーターを中心に、支援や地域ボランティアの協力を得ながら、子育てとともに学校教育を支援する取り組みを進めているが、その成果は、市、学習内容の定着や心の発達など、子どもの教育に有効。学校教育の側面では、実験・実習での安全確保、読み聞かせなどの学習支援、多くの大人と触れ合い、多様な価値観があることに気づくことで社会性が身につくなどの報告を受けている。小島地区を訪れる観光客の受け皿整備を、小島地区は旅行ガイドブック、ミシュラングリーンガイドジャポンで紹介され、またアニメ映画昼寝姫の舞台となるなど、多くの観光客が訪れると思われる受け皿整備をどう進めていくのか。市、観光客の満足度向上を図るための環境整備を進める。和集山小島駅などに倉敷フリー Wi-Fi を、小島ジーンズストリートに公衆トイレやベンチを整備するなど、受け入れ環境充実を一つの戦略として位置づけ、満足度向上を図りたい。倉敷創生クラブ原勲。 JR 倉敷駅付近連続立体交差事業の早期実現を。倉敷駅周辺は鉄道により市街地が南北に分断され、交通渋滞が慢性化している。新市発足50周年の節目に、倉敷市のみならず高梁川流域6市3町の発展のためにも一刻も早く着手するよう強く求める。市、市長が先頭に立ち県に強く働きかける。流域連携の中枢都市に期待される工事の都市機能の集積強化などに資する事業で、必要性はさらに高まっている。県がコスト縮減案を設定するなど着実に前進していると受け止めており、着手に向け強く働きかける。今後の高潮浸水対策は、高潮浸水対策では最悪の事態を想定し、備えを万全にしなければならない。沿岸部や浸水多発地域の構造物、施設整備による抜本的な対策が必要であるが、今後の計画は、C、 市これまでの被害の検証をもとに高潮浸水対策を行う。平成29年度は下津井西の脇ポンプ施設などを整備する。また下水道施設、農業用施設、河川管理施設も含めた浸水対策をより計画的かつ効率的に進めるための雨水管理総合計画の策定に着手したい。環境基準が設けられていない大気汚染物質への対応は、粉塵や硬化灰塵は環境基準が設けられておらず、いまだに大気汚染に関する相談がある。条例を制定して規制することが必要と考えるがどうか。市、職員の専門性を高め、指導監査を実施していく。硬化灰塵は発生原因が多様であり、基準の設定は難しい。大気汚染防止法や公害防止協定で定められた排出基準や構造基準を守るよう、職員の立ち入り調査による指導監査を行い、粉塵や硬化灰塵の低減に努める。公明党倉敷市議団、吉田徹。日本遺産認定に向けた取り組み状況は、日本遺産事業は有形無形の文化財をテーマごとにまとめ、地域の魅力を発信するものとして注目を集めている。これまでの取り組みと今後の方向性は。市、一輪の綿花から始まる倉敷物語を作り申請している。倉敷市歴史文化基本構想と書かれて写真があります。歴史文化基本構想をもとに、繊維産業を軸とした歴史文化ストーリーを作り、日本遺産への認定申請を行っている。認定されればブランド力がさらにアップし、市の活性化の大きな材料として国内外に広く発信し、観光振興に取り組んでいきたい。子育て世代包括支援センターの概要は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う拠点として、平成29年9月開設を目指し取り組みを進めているが、設置場所や機能、体制整備は、市ワンストップ相談窓口として市内5カ所に開設する。保健所及び小島、玉島、水島、真備の各保健推進室内の5カ所に開設し、保健師、助産師などの専門職を配置、専用ダイヤルを設け、身近に相談できるワンストップ窓口として関係部署と連携し、妊娠中から子育ての相談などに幅広く対応する。幼児教育無償化の拡大についての取り組みは、国はすべての子どもに質の高い幼児教育を保障するため、保護者負担を軽減し、無償化に段階的に取り組む方針を取りまとめた。市の取り組みは、市、国が行う軽減措置の拡充に合わせ訴求適用する。市独自に国が定める保育料の保護者負担基準を軽減するとともに、国の制度も活用し軽減措置を実施してきた。平成29年度、国が行う予定のさらなる軽減措置の拡充に合わせて規則改正などを行い、29年4月に遡り保護者負担の軽減に努める。新生クラブ、浜口雄二。国への財源依存が高まっている現状をどう考えるか。自主財源比率は10年前と比較し 15% 低下しており、国への依存が高まっている。国に頼らず地方の自立を目指すべきであるが、現状をどう考えるか。市、市税の確保が必要。自主財源の約8割を占める市税の減収や、国や県からの社会保障関係経費に対する補助金などの依存財源の増加が主な要因。今後も増加する財政需要に応え、 安定した財政運営を行うためには自主財源である市税の確保が必要と考える。産業政策に対する基本認識は、各種行政サービス事業を推進するには税収確保が必要であり、人口減少対策には働く場の確保が不可欠である。税収確保、働く場の確保に向け産業政策の果たすべき役割は非常に大きいと考えるが、市の認識は、市、重要政策の一つとして産業政策に積極的に取り組む、商工業、農林水産業の持続的発展や地場産業、水島港、水島コンビナートの競争力強化の支援、大都市圏からの企業誘致の推進など、今後も商工団体、金融機関、大学などとも連携し産業政策に積極的に取り組む。写真があります。水島港玉島地区、玉島ハーバーアイランドと書かれています。公共施設等総合管理計画の今後の進め方は、総合管理計画が策定され、問題・課題が明確化された、次世代に過度な負担を残さずに持続可能なまちづくりを目指し、維持管理経費や更新費用の削減を行うためには目標設定や年次計画の策定が必要ではないか。市、複合化や多機能化の検討を進める。対象施設の近隣に老朽化した施設や類似の施設がないかなど調査し、複合化や多機能化の検討を進める。維持管理費や更新費用の削減目標の設定などは市民の意見を踏まえ進めたい。倉敷希望の会、中島光弘。 JR 倉敷駅付近連続立体交差事業の今後の方向性は、連続立体交差事業は中心市街地の活性化や都市防災の観点などから必要不可欠な事業である。県はコストを縮減する3案を公表した。市はどのように受け止め協議に臨んでいくのか。市、早期実現に向け引き続き県に強く働きかける。3案は市が県に示しているまちづくり計画の道路ネットワーク案を前提としており、事業着手に向けて着実に進んでいると受け止めている。早期の事業化が図られるよう引き続き県に強く働きかけていく。 G7 倉敷宣言推進会議からの答申をどう施策に反映するのか。答申には子どものグローバル化の推進、グローバルな視野を持つ教員の育成、グローバルな感覚を持つ人づくり、世界に愛されるまちづくりが掲げられている。今後市の施策へどう反映させるのか。市、答申の趣旨を尊重し今後も積極的に取り組む。倉敷子どもサミットの開催、国際バカロレア教育体験研修、グローバルな人づくり講座実施事業などを平成29年度予算に盛り込んでいる。専用のグラウンドゴルフ場の理念位置づけは、これまで要望してきた専用のグラウンドゴルフ場の整備に向け平成29年度当初予算に測量、設計委託料が計上された。この施設の理念位置づけは、市、グラウンドゴルフ競技における中核施設とする。市内初の日本グラウンドゴルフ協会公認の専用施設とすることで、利用者の利便性向上や高齢者の健康づくりにつながる。また県内外からの利用も見込まれ、宿泊客の増加など経済効果も期待できる。無所属クラブ、藤原香織子。一時保育の実施援拡充を。保育所などでの一時保育は、病気などの緊急時や 育児疲れのリフレッシュなどで利用できるが、利用希望者が多く、希望通りに利用できない園もある。実施園を増やしてはどうか。市、地域子育て支援拠点の一時預かり事業を拡充していく。現在、保育所14園、認定こども園3園で一時保育を実施している。また、地域子育て支援拠点6カ所でも、類似の託児サービスとして一時預かり事業を行っており、今後はこの事業を拡充していきたい。大規模災害時の各自治体との連携体制は、大規模災害時には被害自治体だけでは対応しきれず、他の自治体からの応援が必要となる場合が多くなる。倉敷市における災害時の各自治体との連携体制はどうなっているのか。市、平成29年度中に災害時受援計画を作成する予定。県及び県内自治体と人員の派遣や支援物資、資機材の供給についての協定を、全国の中核市と相互応援協定を締結している。こうした応援をより実効性のあるものとするため、災害時、受援計画を作成する予定である。地域コミュニティにどう関わっていくのか。近年、町内会の役員を引き受ける人がなかなか決まらず、町内会の存続が難しくなっているとの声を聞く。人材の確保は地域コミュニティにとって大きな課題といえるが、市はこの状況にどう関わっていくのか。市、担い手の養成に努める。地域で活動している人などを対象にした地域づくり研修会の開催や、地域の課題解決応援ブックを作成し、担い手づくりや活動の参考にしてもらう取り組みを行っている。今後も活動の活性化と担い手の養成に努める。日本共産党倉敷市議会議員団、田辺昭夫。水島の戦争遺跡の歴史文化基本構想での位置づけは、水島地域では亀島山地下工場を保存する会が立ち上がり、水島の戦争遺跡の調査、亀島山地下工場及び水島の戦跡の町づくりへの活用方法などが検討されている。これらの遺跡を近代文化遺産と位置づけ、平和の歴史文化の町づくりに活用を。市、戦争の悲惨さを伝える歴史遺産として位置づけている。基本構想では、亀島山地下工場などの戦争遺跡を戦争の悲惨さを伝える歴史遺産として位置づけており、今後より一層戦争遺跡の周知に努める。子どもの貧困の実態調査を、6人に1人の子どもが相対的貧困に置かれている実態にありながら、有効な手立てが打てていない。子どもの貧困は見えにくいため、置かれている実態を正確に把握し、見えない貧困を可視化する調査が必要ではないか。市、県の調査結果を待って今後の方向性を考える。貧困状態にある子どもの状況、支援の必要性の把握は重要。県が実施する具体的な支援につなげるためのアンケートの結果を待って今後の方向性を考える。特別支援学級編成基準見直しの内容は、特別支援学級では多学年にわたる児童生徒を一人の教諭が指導していることを指摘し、改善を要望してきた。県が編成基準を改善したが、内容は、市、同学年や学年が近い児童生徒で学級編成が可能に、1学級8人の基準に変更はないが、1、1つの学年を分けて多学年と編成しない、2、8人を超えている学年も多学年と編成しない、3、 8人を下回っている下の学年から編成するの3点が追加され、学級増となった場合、同学年や学年が近い児童・生徒で学級編成が可能となる。